京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、8月に入りましたけれどもいかがお過ごしでしょうか。私は NPO 地域環境デザイン研究所エコトンの太田光平です。今回もよろしくお願いします。そして、本日お相手を務めていただくのは、高野さんです。
はい、高野です。
こんにちは。
こんにちは。
あっという間に8月ですね。
8月でも
う暑い暑い。いやでもね、ね、こうやって暑さ寒さ、
はい、
いろんなことこう季節ごとに感じられるっていうのは、はい、いいことですけど、一方でまあちょっとこう暑すぎるよみたいなね。
ちょっとこれは異常な暑さがちょっと続いてるかなと。ちょっと、まあ、ラジオですからね、僕の体の体型はあんまり、まあ、ホームページでちょっと写真出てると思いますけども、はい、太田君も、
そうそう、俺もね、どんどんどんどん大きくなってね、ちょっとなんかもうしぼまないとと思って、いろいろ試してるんですけれども、
なんかこの体で、この暑さはつらい。
つらいですね。辛いですね。いや、まあまあ、でも、この体を楽しん、まあ、あんまりこれにあれしちゃいけないですね。やっぱり、体調管理しっかりしないといけないですね。はい。しょうもない話からですね、始まりましたけれども、皆さんもぜひ体調管理ちょっと気をつけていただいてですね、夏を楽しく過ごしていただければと思います。今日もユニークなゲストをですね、お話、お迎えしてますし、はい、具体的に話聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りします。はい、さて本日のゲスト早速、ご紹介していきましょう。株式会社大号の井野谷博之さんです。
皆さんこんにちは、はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井野谷さんはですね、株式会社ダイゴ、これ名古屋郷にある会社ですけれども、うん、そこでですね、最商品化事業部の部長と、最商品化、これ再び商品化する事業部と書きますけれども、うん、されていると、
はいはいはい、
何を再商品化しているのかということを含めてですね、どんなお仕事されているのか少しご紹介ください。
はい、それでは私どもが環境ということを基準といたしまして、リサイクルの活動を行っております。これは京都刑事地区を含めまして、ペットボトルを安田産業グループで回収いたしまして、それを粉砕洗浄いたしまして、一般にはフレークという呼び名で通称を呼んでおりますけれども、これからいろんな商品、例えば屋上緑化のコンテナでありますとか、
はい、
最近ではお箸とか、
ほう、
箸箱、どんぶり、当然それ以前には洗面器とかですね、うんうん、三角コーナー、あるいは S 字フックとか、はい、こういった商品を今までたくさん開発してまいっております。これは現在、国内に1500店舗をお持ちの商材として、実際に販売されております。
なるほど。今バーッとお話聞きましたけれども、はい、そもそもそのペットボトルのリサイクル、ね、でそれを最初リサイクルする最後のアウトプットとして最小品化いろいろしてですね、やられているということですけれど、まあ毎日ねこの暑さだと皆さん 1,2 本もしかするともっと飲んでらっしゃる方もいるかもしれないですね。ペットを多分消費してるんですよ ね、
そうですね。まあペットボトル以前だったらね、ようやくね京都市の方も分別という中で、はい、まあ、ペットボトルの分別という形で収集が始まってるんですけど、以前はねもう本当にそのまま家庭用のゴミで、ね、もう燃やされてる部分だったんですけど、ね、
そう、でもあれですね、一その市民、まあね、ゴミを出すときに、うん、その資源ゴミっていうのでしっかりもうみんな分別するようになりましたけれども、はいはい、 ペットボトルがその後リサイクルでどうなってるのかっていうのは、多分一般の方もしかするとペットボトルからまたペットボトルになってんじゃないのみたいなね、
ペットインペットやつやね、
トゥーですね、
ペットトゥーペット
なってるかもしれないと、いうのをこうイメージされるかもしれないですから、そうでもなさそうですね。
特に環境の先進国のドイツの例をご紹介しますと、
はい、
例えばリターナブルボトルと言いますね、
はい、なんか繰り返しそのもの
ですね、日本でも一升瓶とかビール瓶ですね、はい、これは回収してまた洗浄してそして中身を詰めてもう一度商品として出荷すると、まあ、こういった形が通常行われておりましたが、ペットボトルが日本で普及するようになりましてですね、これはもう1回きり、もう使い切りで空になるとですね、もう完全にその時点でゴミになっちゃうと。
なるほど。
で、日本でペットボトルを解禁するにあたりまして、当時の経済産業省はですね、空になった時点で軽い本当に容量だけかさばるゴミになりますので、これが流通して回収するときにはもうとんでもない空気を運ぶようなですね、非常に回収については問題になると。
効率が悪いですね、はい、
でそこで、容器リサイクル法協会という、はい、まあ、回収の、協会ができましてですね、ここが主体となって回収費用、例えばボトルを作っているボトルメーカー、
はい、
あるいは飲料を入れている充填している飲料メーカー、こういうお会社から協賛金を集めることで回収費用を負担すると。でここまでは行政あるいは国の、はい、まあ、いわゆる仕組みでですね、一つのリサイクルビジネスモデルがスタートしたわけなんですが、実際に、回収されたものを洗浄粉砕してフレークと呼んでおります。これは粉砕した、はい、ペットボトルの小さい細かい粉砕片なんですが、これで一応、まあ、原料となったと、原料みなしということで、ペットボトルのペットというのは薄く伸ばせば伸ばすほど強い樹脂で、そういった特徴がありますので、ペットボトルということについてこれほど素晴らしい適合した樹脂は他にはないので、
なるほど。
そしてなおかつ、昔は塩ビのボトルだったんですが、一番食品に対しては安全性の高い樹脂でありまして、まあ、そういう背景から爆発的に、現在日本では約年間50万トンのペット樹脂がペットボトルとして使用されております。で先進国の中でも日本は回収率が約 70% 強、そこまで、1997年からリサイクル法が施行されまして、回収率としては、約30万トン強、40万トン弱ですね、回収されるようになっております。で回収したものがほとんど皆様 の見えるところでですね、何か商品になっているという例は非常に稀でありまして、これはそのペットボトルの性格、薄くすればするほど強いと言いますと、リサイクルの商材としては糸ですね、
はい、
モノフィラメントと申しますが、細くて長く伸ばせば強い、
強い。
これはもともとペットボトルのポリエステルという、はい、ポリエステル繊維ということで、服とかですね、そういったものに医療に使われておりましたので、今も、例えばユニフォームとか、
はい、
そういった、繊維として利用される、あるいはシートですね、卵パックのような薄くて、広く伸ばすような、はい、そういったものには再利用されておるんですけれども、他のものにはなかなか使えない。
使えない。
これは伸ばせば強いんですが、固めると非常に脆い。
なるほど、面白い特性ですね。
ですから落とすと割れちゃうとですね、はい、もういろんな意味でその商品として仕上げるのには難しいでして、これの乗り越えるために、まあ、私が2000年ちょうどでですね、第5の中で最小変化事業部ということで、
はい、
このペットボトルのリサイクル事業、これをまあ立ち上げに着手いたしましたけれども、実際に商品化ということができるのに10年
はあ、長い。
かかってしまいましたですね。
いやでもその特性がね、なかなかいい目、いいとこ、いいね、いい働きをすることもあれば、あんまりそのなかなか商品に向かないと、でもそれをなんとか乗り越えないと、これもうリサイクルできないじゃないのと。
ねえ、ペットボトル
対象品化難しい、
うん、ペットボトル、ね、まあ、あの飲料水ですね、飲料水でもう、まあ、瓶とか見かけなくなっちゃったでしょ、そんなに、
まあね、でも
需要がどうなんやろうね、もう完全にペットボトルの割合って今どれぐらい増えてるんです、
いやもうダントツで
しょ、ダントツやね、もう、
特に最近はそのペットボトルの送料は増えないんですけれども、うん、薄肉化、さらに超薄肉化、
そうですね、どんどんどんどん軽量化されてますね、ね、冷凍はね、いろんなメーカーさんも頑張ってらっしゃいますね、
まあ、昔ですと非常にまだ硬いという分厚いボトルだったんですが、最近のはもうペコペコと言います
か、ね、ふにゃふにゃなんですね、
そうですね、まあ、ドイツ僕も見に行って、そのリターナブル何回もね、また洗ってまた充填してっていうペットボトルで販売されているのを見てですね、あのもうそこには傷がいっぱい入ってる、あもちろん瓶もね、もちろんそれはずっと流通されてますけど、ペットもそういう形で、日本でも一部そういうふうに今経産省なんかが中心になった、環境省かなんかが実験を始めまし、ね、してますけれども、うん、まあとはいえ日本で今ワンウェイの1回使い切りのペットが主流なので、うん、これをどうまた資源として活用していくかっていうのは課題ですよね、あのそのあたりですね、井上さんかなりいろいろご研究されて実践されているので、後半はそういう話を聞いていきたいと思います。あのここで1曲紹介をしていきたいんですけれども、今日はですね、井上さんの奥さんが選曲されたというのをご紹介していきましょう。まず1曲目、私の方から紹介させていただきますね、そしたらですね、ミニリバン、リバートン、ミニリバートンのパーフェクトエンジェル。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ、株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ、本日はですね、株式会社大号の最小品化事業部長であられます、井上博之さんをお迎えして、ペットボトルのリサイクルについてお話を聞いています、
うん、はい、
あの前半ではですね、ペットってどう、私たちの身の回りではなかなか実は見かけないところで、うん、実はいろんなところに使用されてるんだよっていうようなこう、はい、話を聞きました。でも一方でなんかね、その新聞とか雑誌だと、うん、全部が全部リサイクルされてるわけじゃないんだよと、うんうん、なかなかそれも難しいんだよと、で海外にも出てってるしみたいなこともこう、うん、出ていますよね、うん、
結構ややこしいルートに回ってるとかね、いうような話とか新聞にもねよく出てると思うんですけど、
とはいえ、まあ、もっともっと活用できるように井上さんいろいろ日夜頑張ってらっしゃると
前半でご説明しましたように、そのペットボトルっていうのは細く薄くすれば強い樹脂なんですけれども、はい、これをソリッドと申しますか、一つの成形品にした場合に非常に脆弱と申しますか、脆、うんうん、い性格になります、うん、当初今から10年前にですね、うちわを、成形したことがあるんですけれども、はい、仰いでると折れちゃうんですよね。
あそれは
ポキッと、でなおかつその折れた破断面が非常に鋭利な破断面になりますので、まず危険性があると、うん、ということはまず割れない折れない樹脂にしなければいけないと。
それはもう一回確認ですけど、リサイクルの樹脂だとそうなんですか。
いや、もう、
もう普通にペットの原料
樹脂としての特徴ですから。
そうですね、は
い、ですから一度回収して樹脂加工しますと熱履歴が2回かかりますので、さらに物性が落ちます、
なるほど。
それを、そういった用途のものに、最終変化する場合に、うん、まず物性回収を乗り越えないと最終品化以前の問題になりますの で、例えば植木鉢にした場合、うん、ベランダから落としたりするとですね、1階でガラスが割れたような破断面に、
ね、あそうですね、イメージできますね。
そうするとこれは やはり世の中に商品として出すのにはまだハードルが高いというか早すぎると、はい、これが私がその最終変化事業に着手した10年前、2000年ですね、のことなんですが、そして約5年ぐらいそれなりにいろんな検証をやってきてはおったんですけども、うんうんうんうん、私も高分子が専門ではありませんでしたので、限界がありました。 でそういうことを、やる活動を続けているときに京都工芸繊維大学の浜田教授と出会いがございまして、はい、それで私が社会人大学院生としてこのペットボトルのリサイクルの研究ということをテーマに、うん、大学院の方へですね、
はい、
あの博士号を取るために、入学させていただいて、
なるほど。
それはもうそれ以前に5年間、いろんな基礎研究をやってきておりましたので、たまたま結果博士号ということにはなりましたが、その研究の履歴、それ大学に来る前にも結構あの学会などではいろいろと研究を発表しておりましたので、はい、まあ、そういったあの民間でやれる限界といいますかね、そういったことはもうやり尽くしてきておりましたので、あと大学とそういうコラボが実際にできた段階です、はい、これはもう産学連携、
うんうん、
ということで京都工芸繊維大学ではこういういわゆる共同研究というのは初めてのことでございまして、それが一気に、まあ、大学の中でもですね、そのペットボトルの回収、はい、あるいはリサイクルということで環境活動、これは環境教育であると、
うん、
という一つの私が思っていた以上の波及効果、
うん、
ということで教育という、でやはりその、ゴミという、まあ、美しさを守ると、環境を守ると、
はい、
これはやっぱりあの学生さんとかですね、若い人たちにそういったマインド、その環境マインドをですね、うんうん、大学とかそういう教育の場を通じて、はい、その啓蒙活動を行っていくという、うん、まあ一石二鳥といいますかですね、こういったペットボトルのリサイクルを研究するために大学に行ったんでありますが、やはりその若い人たちにそういった、我々の国土、日本、美しい日本を守っていこうという非常に、素晴らしい、うん、あの展開が見ることができましたですね。
なるほどね。まあ、なるべくならね、そのゴミが出ないような商品を買いたいところですけれども、とはいえやっぱり必要な容器っていうのがね、あの必要、容器が必要になってくる商品もありますしね、どうしてもその、まあ、その中でもペットっていうのは一番それに安心安全で適応していると、うん、でもそうすると生活から出てきてしまって、
なるほど、
ね、うん、でもそれはやっぱ教育っていう側面で、うん、しっかりそれがどういう流れになっていくのかっていうのを含めてですね、うん、やるっていうのはすごく大切なことですよね。
なるほどね、その通りやね。まあ、さっきちょっと言ってましたね、その、割れちゃう、割れちゃうのをやら柔らかくするいうのも変やね、うん、イメージとして
あの例えば先ほどご紹介しました S 字フックという、まあ、ハンガーなんですけれども、はい、柔らかくすると外れちゃうんですよね、伸びちゃって。
そうですよね、伸びちゃうね、柔らかく、
ある意味剛性というか硬さが必要な、そして強度がいると。で例えば製品によっては柔らかい方がいいよということで商品に合わせたグレードを、ですから一人で私が樹脂メーカー、ポリマーメーカーをやってるような形になってきてるわけなんですよね、うん、商品に合わせた樹脂を開発する。
なるほど、
これはやはりその商品も理解でき、回収からそういう最小品化までの全てのフローを一人で全部いわゆる早く把握しているというか、あの実際に行っておりますので、一番のウィークポイント、そこを改善することで、
なるほど、
このリサイクルのスキームが本当にスムーズに流れると。
なるほどね。
なるほど、なるほど。
まあ、以前ちょっと見た部分でカスタネット、
はい、
カスタネットをペットボトルで作ると、
カスタネットをペットボトルで作る、あの再利用される、
再利用すると、いうこと、
カスタネットあるんですね。
うん、これちょっと僕も見させてもらったんですけども、その実はこのカスタネットペットボトルカスタネットでもちょっと2種類ありましてね、完全にペットボトルで作ってる部分と、うん、そのチップはあるでしょ、はい、木のチップ、
うん、
木のチップを混ぜ込んでやってるやつ、音が違うんです。
チップっていうのはね、プラスチックの中にそれを混ぜ込んで、
まあ、あの当初ペットを携わる前に、
うんうん、
いろんな他の樹脂にそういった木粉とかですね、はい、いろんなものを混ぜて、いわゆる剪定紙とか、
うんうんうん、
そういった、まあ、あるいは間伐材とかですね、はい、なかなか利用されづらいものを樹脂と 混ぜ込むことでいろんな商品
なるほど、
をしていこうということも、そういうことも数年やっておりましたので、そういういろんな検証事例からペットに、ずっと流れがペットを主に変わってきております。やはり私も当初はペットボトルというのはもっと簡単にできるんじゃないかなと思ったんですが、やればやるほど難しくてですね、当初今ご紹介されましたカスタネットは、基本的にはあの各自治体とかですね、いわゆる小学生さんとか保育園とかですね、いわゆる児童ですね、児童にこういうペットボトルで作ったカスタネットだよとかいうことで、そういう意味の環境教育の教材としてですね、当初かなりの数を出させていただきました。
なるほど。でもね、最初の方にご紹介されてましたけれども、大坊さんで作られたそのリサイクル商品が1500ですか、
1500店舗に今出ておりますので、
もう全国流通しているわけですよね。いやでもそれはその商品として生活の中で使えるものにするまでっていうのをご苦労今お話しいただきましたけれども、
それと逆に、約丸2年3年目にかかっておりますが、本当にそのクレームの発生率が少ない、重大クレームというのはまだほとんど出ておりませんね。例えば破断したとか、折れた割れた、いろんなですね、そういう致命的な、まあ、当初心配しておりました破断面が鋭利なので、その切ったりとかですね、怪我をしたよというような、そういった大きな問題ほとんど発生しております。
いやそれは研究の成果ですね。いやこれは聞いていいかどうかちょっとあれですけれども、でもイメージ的にはね、リサイクルするっていうのは、まあ、あのコストが低いように見えて、実はいろんな手間がまたかかってる、今の、ね、研究のあれです、話もそうですけれども、なんかこうちょっと高くなってしまうイメージがこうあるんですが、
確かにその回収する時の労力、そしてまた洗う、洗浄、これまた水を汚しますね、まあ、こういった環境負荷ということに対してはリサイクルは非常にデメリットも内在しておりますので、ただその地産地消、日本で発生したものは日本で再利用する、あるいは京都で発生したものは京都で再利用すると、これはこの技術が根付くことで、特にこういう石化資源、プラスチックですね、石油を原料にしたもう限りある資源から作ったものをゴミとして、ほかして燃やしちゃうと、焼却処分すると、これは本当にやはり地球というかですね、地球の上に我々が存在して住まわせていただいているわけなんですが、地球に感謝することを忘れてしまっているんじゃないかなと、ありがたいなと。日本からほとんど石油は出ませんのでね、ですからその石油を産油しているまあイラク、イランですね、中心と、あるいはそういう日本は全部ほとんど 99% 以上輸入ですので、そこを原料にしたこのプラスチック、これを本当に大切にするというですね、これはやはり日本は単に地球の中で日本だけで存在しているわけではありませんので、必ずそういった資源国とこういった消費国ですねが地球上で共存共栄することでバランスが取れるわけなんですよね。
なるほどなるほど。
そういったことで日本だけ使い切ってですね、大量消費大量廃棄、これをそのまま放置しておいていいのかというのがですね、私がリサイクルにやっぱり本当にのめり込んだ一番の
バリポリですね。なるほどなるほど。いやそれすごく大切ですよね、その資源の循環という面からはね、だからあのエネルギーも一方でかかってしまうんでしょうけれども、あのそこがどっちがいいかってなかなかその場合によって違うでしょうし、必要なことではあるのでね、やっぱりその前に何回も何回も使うということをしたいところですけれども、でも安心安全とか衛生のことを考えてもらう上で、でもその先の循環のことをしっかり作っておくことも大切でしょうし、まあ物商品もよるのかなと、僕もいろいろ活動してきている中でこう思うんですけどね。でもそういう新しい技術であるとかっていうのがどんどんどんどん革新していくことも、もしかするといろんな解決の仕方がもっともっと広がるでしょうしね。いやでもそういうことをずっと研究されてるっていうのは京都にとっては強いですね。ね、全国的にもまあいろいろなね、あの大工さんみたいな、まあ業者さんが出てるのかもしれないですけれども、
あの回収から、洗浄粉砕、そして再商品化、これを同一敷地内の工場でやってるのは全国では大工だけだと思いますね。
あ、そうですか。はい、そっか、じゃあ、ね、京都府か、まあね、私たちが出したペットボトルは一部は大工さんで、こうやってまた商品に本当に具体的になってる、
ですから普段結構見学にお見えになりますですね。
あ、そうですか。は
い、ですから主婦の方から、お子様から、あるいは行政の方から、もういろんな方が見学に来られて、本当にできてるのかやっているのかとかですね、やっぱり百聞は一見にしかずで、あ、 本当にやれてるんだということがやっぱりそう一つの共鳴というかですね、あ、じゃあ我々ももっとペットボトルを回収率上げよう、はい、ね、掘らずにこういう最小品化ができるニーズがあるんであれば、うんうんうんうん、これをもっと有効活用していこうということで、まあ、見学にお越しいただいた方には、まあ、非常にあの喜んで帰っていただいた。
なるほど、いや、ちゃんとやっぱね、自分たちが出したものがどうなってるのかっていうところまで責任持って使うことは大切ですよね。だから見学ができるっていうのは、井上さんもちろんいろいろご説明していただけるんですか。
はい、明日もかなりの人数を目になりますですね。
そうですか。いやいや、それは毎日、それはいいですね。小さい子さんからその、うん、お父さんお母さんまで、あの、みんなが見に行ける、ね、そこはやっぱり見て使うのと使わないのと違うでしょうからね、どうなるかっていうの
を。なるほどね、まあ、今日ね、まあ、商品の部分のね、もう少し商品の、ね、中身、まあどうまあまあ、これからのね、あの研究を今してあるというような商品もちょっとあるみたいなんですけども、まあそれをまたいつも言うてると思うんやけど、この次の機会
うまくね全部聞ければいいんですけれども、なかなかやっぱりこの30分の中では全部語るのは難しいですね。でもそのご苦労のところがね、やっぱり評価されないといけないと思いますし、もちろんできた商品がどういうものなのか、それがね、それが全然使い物にならないとか、すぐ壊れちゃうとか、先ほどの割れる、ね、断面で怪我しちゃうとかですね、それじゃダメなので、でもそういうふうにしないためのその過程っていうのがね、すごくその産学で、研究された成果っていうのがそこに詰まってるんだっていうのを拝見するだけでも、ちょっとね、どこであの どういうものを売ってらっしゃるかっていうところまでたどり着かなかったら残念ですけれども、ぜひホームページで大吾さん多分聞けば、こんな商品作ってるよ、まあ、作ってるよっていうのは出てくるでしょうから、あの大きいに鋼ですかね、
はい、
はい、にこれで大吾さん、ぜひですね、あのホームページ検索していただければと思います。
うん、まあ、今日は結構もうちょっと中身のその、まあ、何回も言うたらあかんねんけども聞きたい、まあ、今日はさやけども、あの都市の行った大学院博士として、
ちなみにその浜田研究室は今残っておられる方が70歳代の方もいらっしゃるので。
なるほど、いやいや、もう上には上がいて、みんなで一生懸命研究されていると、はい、あのありがとうございました。本日は、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。